芸劇デザイン研究者の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、起業家の方自らが実践していただくためのウェブマーケティングについての細かい情報をお伝えしていこうと、そういうコンセプトで行っております。本日はですね、10月のちょっと20日になってしまいまして、ちょっといろいろバタバタしている間に、収録をしようと思って約2日ぐらい経ってしまいまして、ちょっとお届けするのが遅れておりますが、引き続き、お届けしていきたいと思います。この元々の番組のコンセプトはですね、ウェブマーケティングを、私がしている、その実務の実績であったりとか今まで学んできたことをベースに、いわゆるウェブマーケティングについての情報を発信はしているんですけれども、単純にウェブマーケティングについてのこういわゆるテクニカルのお話、例えば SEO というのはこうですよとか、前回まででやっていたという内容でいくと、ダイレクトレスポンスマーケティングというのはこういうものですよっていう、いわゆるこうどなたかがどこかで、何らかのこう方法でお伝えされているようなことを私が繰り返し話をしても、それだったらもう本を読まれたりとかセミナーに行かれたら、それはそれでいいのかなというふうに思ったので、私がそもそも番組をやろうとした時に、やはり私でしか発信できないような内容で、でしかもそれを実際にビジネスにつなげていただくというか、応用していただく内容をお届けしないとそもそもやってる価値がないのかなと、そういうところから出してきたコンセプトになってます。で、引き続き物語の力というものについてお話をしていきたいと思います。で、前回は物語の力ってどういうことなのかというのをですね、概略はお伝えいたしましたので、もう少し、今日のテーマはですね、物語の力を使った時のウェブマーケティングの効果っていうのはどういうものなのかということについてお伝えをしていきたいと思います。で、その前にちょっと告知をさせていただきたいと思います。私の方はウェブマーケティングについての実務であったりとか、マーケティングをしている人間はほぼほぼ、いわゆるコピーライティングというのを大なり小なりやることになる場合が多いんですが、私の方もそんなに、漏れなくではないですね、その通りでですね、コピーライティングもやっております。そのためですね、私初めてお会いする方にどういうお仕事されてるんですかっていうご説明をするときにですね、最近いろいろウェブマーケティングやっててとか、ネットで広告を運用しててとか、いろいろなことを言うと、結局何してる人がよくわからないというふうに思われがちで、で、端的に何やってるかの一番ウエイトが高いのが、コピーライティングになるんですね。広告で言ったらその広告文であったりとか、で、その広告をクリックして した方が見る、ランディングページね、LP とかの文章を考えたりとか、要はほぼ文章を考えたりとか、あとはその文章を考える、大枠っていうんですかね、いわゆるマーケティングのプランっていうんですかね、結局そのプランっていうのも、企画書に起こしたりとかということで、そういう意味ではそこの文章も書いてるということなので、分かりやすく言うとウェブでコピーライティングしてますっていうふうにお伝えすることが多いというのもあって、で、そういう実務のお話とは別にですね、いわゆるこうウェブマーケティングのコンサルティングとかアドバイスみたいなものをちょくちょく求められるようなこともあって、で、私セミナーだったりとか、朝活とかいろいろ、初めての方とお会いする機会を持とうといろいろな企画を立ててやっているんですけども、そこでお会いする方の中ですね、それなりのこう割合とでも言うんですかね、結構な率の方がコンサルティングとかアドバイスをしたいというふうにおっしゃる方がおられましてですね、で、いわゆるコンサルティング会社っていうんですか、コンサルティングファームとかね、日本でいうと船井総合研究所のように、コンサルタントさんを雇って、 法人さんに派遣するというんですかね、そういうところにお勤めの方ではなく、例えばサラリーマンですごい営業成績を出された方が営業のコンサルティングをしたいとかですね、もしくはご自身が何かこう専門職っていうんですか、よくある例でいくと整体の先生とかですね、整体院を経営されていらっしゃる先生がですね、まあ、後輩にこう、まあ、自分がうまくいわゆるお店とかを経営してきたその整体院の経営ノウハウみたいなものをこう、まあ、講座であったりとかコンサルティングしたいなというような方が多くて、でそういう方はそもそもコンサルティングとかアドバイスというのを、まあ、ほぼ実務ではやられたことがないので、なかなか新規顧客の獲得が、まあ、難しいわけです。まあ、それはコンサルティングに関わらずですが、まあ、その辺の方向けに全く実績のない、これから初めてコンサルティングをしようという方のための、まあ、顧客獲得法みたいなもののメール講座をやっております。でこれは完全に無料で、ご覧いただける内容ですので、まあ、別にコンサルタントそのものを目指すつもりも全くないということは、まあ、全く役には立たないかもしれませんけれども、何かアドバイス的な業務をされてらっしゃるとか、まあ、もしくはそれで独立して、まあ、自分が自立した起業家としてやっていきたいということを、まあ、先々考えておられる方にも役に立つのかなと思いますので、よければまたご覧いただければと思います。で、まあ、随時あと、まあ、そういうセミナーとかね、先ほど言いました朝活というのをやってるということでですね、最近朝活をちょっとお休みしまして、私夜活というのをやろうかなと思いまして、なんでかって言ったら単純に朝早く起きるのがちょっと辛くなってきたっていう、普通年取ってくると朝早いのがいいっていうんですか、朝目覚めてしまうっていうのをよく聞くんですけど、まあ私は例外的なのか、年を取ってくるに従って朝起きられないというなんかちょっと不思議な体質になっておりまして、ちょっと夜皆さんがお仕事終わられてから1時間ぐらいマーケティングについて、まあ語り合えるといいますかね、情報交換できる仲間を作っていきたいなということで、改めて夜活というのをやっております。でこれは毎週木曜日、大阪の梅田のグランフロントというところがあるんですけども、そこの会場でやっておりますので、まあ、もしよければ、まあ、一度参加していただければですね、私が普段こうポッドキャストでペラペラ喋っているような内容とはまた違ったお話もできるのかなというふうに思いますので、よろしければご参加してみてください。それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。この番組のタイトルにもあります物語の力を使おうということを提唱しております。でまあ、ウェブマーケティングそのものと物語の力というのが、まあ、どういう関係にあるのかというのはこの番組全体を通してお伝えをしていくというふうにお話をしておりましたが、まあ、まず今日はですね、やはり物語の力を使うというふうに、まあ、何度も何度も言われてはいるが、じゃあ実際それを使ったらどうなんのというような疑問に対してお答えをしていこうかなと思います。でまあ、物語そのものについては、まあ、前回とかにもお話をしておりますので、まあ、ちょっと重複するものは割愛してその先に進んでいきます。で、まあ、物語の力を使う効果というのはもう分かりやすく一言で言うと伝わりやすくなると、まあ、それだけといえばそれだけなんですけどもね。で、まあ、伝わりやすくなるのが、まあ、なぜいいかというとですね、ウェブマーケティングというのは、まあ、私は今このポッドキャストをお聞きいただいている方の場合はですね、まあ、私の肉声がポッドキャストっていう仕組みを通して、まあ、お届けできているんですけれども、普通はなかなかまあ、YouTube とかで動画を公開されていらっしゃる方もおられますけれども、なかなかこうビジネス情報で YouTube とかポッドキャストというのはやられている方も少なくて、で、まあ、聞く方というか見る方とかについてもちょっとこうハードルが高いっていうんですかね、私の場合はどうしても1回の番組が30分ぐらいになってしまいますから、まあ、なかなか30分まとめて時間がないとか、まあ別に朝の行きの電車と帰りの電車で分けて聞いていただいたら私の場合はいいんですけども、というようなことでちょっとハードルが高いとかね。で、まあ、録音とか録画するのも、まあ、若干面倒といえば面倒です。 慣れてしまうとそれはそれで楽しいんですけどもね、それがまあハードルが高いということもあって、大きく言うともう文章をホームページとか、まあ、ウェブサイトとか、まあ、中にはメルマガとか、最近だったら LINE アットっていうね、あの LINE ありますね、チャットのあのアプリというんですか、を提供している LINE っていう会社がやってるサービスで、まあ、メルマガみたいなもんなんですけどもね、登録している方に一斉に自分の文章を配信できるっていう仕組みがありまして、まあ、LINE アットでとかっていうふうにして、まあ、使われているビジネス利用のそもそもマーケティングのこう根本的な要素としては文章になります。で、文章というのはですね、日本人は特にあの識字率っていうんですかね、文字を読み書きすることができる人が非常に多いので、あまりこう抵抗はないんですけども、それでもですね、まあ、私もそうだったんですけども、いざこう物をこう正確に伝えようとか分かりやすく伝えようとすればするほど、どういうふうに書いていいか分からなくなるとか、自分はこんなに細かく丁寧に書いてるつもりなのに読んでる人から全く意味が分からないとか、全然違うようにこう理解されたりとかですね、思ってる以上に相手に伝わらないっていうことが、特にビジネスの場合で伝わらない場合はですね、ちょっと問題になったりすることもあります。まあ極端な例でいくと、あの商品の内容が全く違うように伝わっちゃってですね、買ったはいいけど全然違うじゃないですかこの商品はとかってですね、揉めたりとかですねするということも、まああながちこれその大げさな話じゃなくて、あのまあ言うと、あのシャンプー買ったつもりで実はそれがリンスでしたとかね、あのありえないとは思うんですけども、そんなことが起こったりするんですよ。やっぱりちゃんとこう書いてるつもりでも、要はあの読み手と書き手にはどうしても立場の違いとかがあるので、伝わらないっていうことがどれだけビジネス上で恐ろしいかということを踏まえていくとですね、いかにこうまあそのライティングのこうテクニカル的な話をするといくらでもありますけれども、実際のライターとして別に仕事をしたい方以外はですね、そこまでこう細かいことを勉強している時間ももったいないですし、特に個人であのまあまあ、それこそこうコンサルタントしようとかねしている方とか、もしくは何かセミナーの講師とかインストラクターされていらっしゃる方 で自分のサイトとかを作ったりする場合は、まあ、もちろんご自身で文章を書かれると思うんですが、やっぱり文章の内容によってというか見ますかね、こう伝えられてるか伝えられてないかで問い合わせの率とかも変わりますから、勉強はしていただいた方がいいと思いますが、勉強されるときにはやっぱ効率のいい勉強の方がいいのかなというので、私はあのできるだけあの専門的なこうコピーライターのスキルとかではなくて、普通の起業家さんがどうやったら伝えやすい文章が書けるのかなというのを突き詰めていった一つの答えが、この物語の力を使いましょうと、こういうことになるんですね。でそれについてお伝えしたいということで、結果的には伝わりやすい文章が物語の力を使うだけでまあ書けますよと、まあ、ちょっと大げさな言い方をするとね、そういうことになるというわけです。で、そうするとですね、こんな反論がもしかしたら出てくるかもしれないなと思うんですね。で、例えばその物語の力を使うとか、まあ言うと物語仕立てで例えば文章を書くんですかみたいな話になったらですね、いやいや、その箇条書きの方が分かりやすいんじゃないですかねと。っていうのは、あの物語とかって文章長いですよね、読む方の負担とかが大きくないですかみたいな反論があるかなと思います。で、私はその反論に対する反論をしようと思います。で、あの、まあ、例えばですね、まあ、ある一例を挙げるとですね、箇条書きに近いようなこう資料として、あの歴史の年表みたいなのがあるじゃないですか。例えば1192年でしたっけに鎌倉幕府がみたいな。で、あれってあの1192年に鎌倉幕府が誕生ですか、誕生っていうのかな、あれあにとかっていうのをですね、語呂で覚えたりします。あのいい国作ろう鎌倉幕府とか言いますよね。だからなんで語呂で覚えてるんでしょうって話です。いい国作ろう鎌倉幕府っていうこうフレーズがもう物語チックじゃないですかねっていう。 で、語呂で覚える理由はです。もう簡単ですよね。語呂で覚えた方が覚えやすいからっていう。つまり物語の力ってこういうことなんですけども、もう覚えやすいとか分かりやすいとか伝わりやすいっていうように、普通にこう箇条書きで、例えば今の例で言うと、年表のその年代とその時に起こった事柄を単純にこう、まあ、言うとちょっと機械的に、あまりこう物語のようなフレーズがなく淡々に書かれているようなものと、今のようにこう何かストーリー仕立てで文章を書いた時に圧倒的にこう理解しやすい、分かりやすい、伝わりやすい、覚えやすいという、こういう特徴があるのが実は物語なんですね。でですね、まあ、ちょっと学術的な意味合いでは正確ではないかもしれないんですけども、まあ、ご理解いただく分には差し障りがないかなということをお伝えしますと、実は我々の脳ね、頭の中に詰まっているその脳はですね、感情が動いた時のことを覚えやすいとかっていうメカニズムがあります。で、まあ、伝わりやすい文章の条件の一つにもあると思うんですが、伝わりやすい文章っていうのは、まあ覚えてもらいやすい文章でもあるのかなと思うんですね。要は伝わったんだけど覚えてなかった場合はですね、まあ言うと、まあじゃあ酒井っていう人がなんかウェブマーケティングのことを情報発信してて、なんか分かりやすい文章の書き方を言ってたんだけど何の話だっけみたい な、そういうふうにこうなんていうね、うろ覚えっていうんですかね、全ての情報を全て覚えてもらう覚えるのはまあ難しいと思いますけど、それでもやっぱり覚えてほしい、いただきたい、覚えてもらいたいフレーズがあるわけですよ。で、僕で言うと、なんか物語の力を使ったマーケティングっていうのを発信している酒井さんっていう人がいて、ちょっと面白いこと言ってるから一回ポッドキャスト聞いてみたらとかって言ってもらえるとですね、もう涙がちょちょぎれるぐらい嬉しいっていう、そういうところがあるので、要はその感情を いかにこう動かせるかとか、動かすかっていうとちょっとおこがましいんですけども、その感情に伴った記憶というのは非常にこう脳の記憶に残りやすいという、そういう仕組みというんですかね、メカニズムがあるので、そういう力を使った方が、まあ、単純に楽というか得ですよねっていう、まあ、こういう話なんです。なので、まあ要は物語の力を使うというのは、ストーリーを作りましょうという意味以外にも、今のように物語のワンフレーズを切り取るだけでも伝わりやすいという特徴があったりするので、そういうことを、まあ、ご自身のサイトとかメルマガとか、まあ、Facebook の投稿とかですね、告知とかをされるときは、やはりその告知の内容そのものを覚えてもらった方がいいので、タイトルとかね、セミナーのタイトルとかに今そういうような要素を入れてもらったらいいのかなというふうに考えております。で、まあ、物語が記憶に残りやすい例をちょっとお話ししていこうかなと思いまして、まあ、どうせなら復習も兼ねて、マーケティングの基本ステップについてちょっとお話を進めようかなと思います。で、一般的なセミナーのような言い方と物語的な説明というのを2つやってみたいと思うので、ちょっと聞いていただこうかなと思います。もともと私が提唱しているというか、まあ、私が提唱してるんじゃないですか、私がこれいいなと思ったのは、経営コンサルタントの西原明先生という方が、本の中で提唱されている考え方で、4ステップマーケティングというのがありまして、これはもう本当によくできた考え方かなと思うので、私はご紹介させていただいてますし、自分でもこれを実践したりとかお伝えしたりはしておりますが、まあ、マーケティングというのは、まあ、言うと事業をしていく上での集客から始まって、まあ、実際に利益を得ていく時の一連の流れの話をしてます。で、普通の説明でいくとですね、この4ステップのマーケティングは基本4つあります。集客、見込み客のフォロー、販売、顧客化、この流れを、まあ、この流れに沿ってですね、お客様と関係を構築していって、売上を拡大して利益を出せるビジネスを作っていきましょうと、そういうマーケティングの、まあ、いわばフレームワークですと、こういうふうになります。で、こういうとですね、集客とフォローと販売と顧客化か ぐらいの、こういう記憶はできますが、言うと、まあ、それ以上のなかなか情報を伝えきれてないかなと思います。で、これに対してですね、物語として、物語の要素をふんだんに取り込んだ説明をしていきたいと思います。で、フォーステップマーケティングっていうのはですね、例えば私の場合でいくと、まあ、自分はウェブマーケティングのコンサルタントをしていますよと、見込み客さんに語りかけたとしましょう。そうすると、お聞きになったお客さんがですね、ああ、そうなんですね。でも、私実は今まだホームページを作ってる途中なんで、マーケティングのコンサルタントされてらっしゃるっていう話だったんですが、まあ、機会ができたら、その時にお願いしようと思いますみたいな感じですね。ちょっと、まあ、笑顔でにっこりと、まあ、やんわりと断れだったとしましょう。そうするとですね、あなたはですね、あ、そうなんですね。じゃあ、ホームページ作られてるんだったら、いずれ、ウェブのマーケティング、まあ、特に、いわゆるホームページで集客するっていうことをされると思うので、じゃあ、そのコツを覚えられるメール講座っていうのをやってるから、読んでみませんかって。当然、こういうの無料でやってるんでっていう話するとですね、ああ、そうなんですね。集客のコツっていうのを、勉強できるんだったら、確かにホームページ作って、あとは必要ですもんね。じゃあ無料だったらやってもいいのかなっていうふうな受け答えをしたとします。で、そこであなたはメールの講座を通して、その後、自分の、やってるマーケティングというのはですね、実は私のマーケティングっていうのがもともとどこどこ先生のみたいな、こういう語りでですね、ちょっと長くなってしまうので、本当に長いなと思ったので、ちょっと切ってしまいますけども、今のでいくとですね、ステップとしては集客からフォローにつながる、その辺の流れを言ったんですけどもね。要は集客というのは、何をすることかって言ったら、自分のことをアピールすることです。広告使うとか、Facebook とか、ブログとか、いろんな方法で。私の場合はこのポッドキャストだったら、ポッドキャストとかで発信してるってのは何してるかって言ったら、自分が何してるかアピールしてるわけですよね。私で言うと、ウェブマーケティングをやってますと。こういうアピールをした時に、当然アピールするのは自慢したいがためにやってるわけではなくて、言うと、お客さんになってくれたら嬉しいなっていう方に向けて言ってるはずなので、で、その人が、仮に、今はちょっと必要ないですと。もしくはあまり興味がないですと、おっしゃられたとしても、そこで終わってしまうと、もしかすると、その方が将来、ご自分の、私の場合だったら私の何か、マーケティングをちょっと助けていただけませんかっていう依頼をしていただけるとか、ちょっとコンサルタントとしてウェブマーケティングをしたいんで教えてくれませんかみたいな、ご依頼をしていただけるかもしれない、いわゆる見込み客さんになってもらえるかもしれないので、それまで継続的にこちらとやり取りをしながらのフォローをしていきましょうということで、ウェブで集客するコツのメール講座をやってますよっていうのが、このフォローのところに当たっていくわけですよね。っていうふうなのをですね、物語仕立てで覚えると、この流れ自体が、言うと物語っていうのは流れがあるので、時間の経過に沿ってですね、いろいろな人がものを考えたりとか、話したりとか、交流したりということで、流れが分かりやすいので、歴史なんかを勉強するときもそうだと思いますけどね、流れをよく、つかみましょうみたいな、いうことで、物語は逆に言うと、流れ自体がつかみやすいので、先ほどの集客とフォローと販売と顧客化っていうと、単語だけは覚えられるんですが、実際の流れはどうしていったらいいかっていうのは、結局分からないんですよね、やってみるまでは。で、それをできるだけやって、てない状態の人に伝えやすいのが、今のような物語仕立てでお伝えすることなのかなというふうに、ちょっともしかすると分かりにくいなというふうに思われた場合は、単純に私の物語が拙いというか、話術があまり巧みじゃなかったということで、お許しいただきたいなということで、今日お伝えしたかったことがですね、物語の力を使うと伝わりやすいというのをですね、実例を交えてお伝えしたつもりでした。もし伝わってなかった場合は、またご意見をください。改めて。 ご理解いただけるまで何度でもご説明はさせていただこうと思っておりますので、今後とも引き続きですね、お聞きいただければと思います。久しぶりにですね、30分を切る時間で、終わりましたので、ちょっと雑談をしようかなと思いまして、で最近今までアメブロもやってたんですが、ちょっと1ヶ月ぐらいお休みをしてまして、で今もちょっとお休み中のアメブロとは別にですね、もう一つアメブロを実は立ち上げましてですね、でそのアメブロはちょっと変わったコンセプトで立ち上げまして、で実は嫌われるウェブ集客っていう、そういうテーマでやっております。でこの嫌われるウェブ集客っていうのは実はこれはこれでちょっと奥が深い話にはなるので、またブログをご覧いただけるようにしておきますけれども、一般的に特に個人で事業をされている方はですね、人から嫌われるのが本当に怖いというか嫌というか、もう身の毛もよだつ非常に恐ろしいことだと思うんですけれども、私は逆に嫌われなきゃならないのかなと、特にコンサルタントとかアドバイザーとかセミナー講師とかインストラクターとか、あとまあコーチングのコーチの人とかですね、情報提供をサービスにしている方は嫌われるぐらいのことをやっとかないと、もうウェブ集客できないのかなというふうに常々ちょっと感じておりまして、でそれについてだけまとめている、ブログです。本当にもしかすると人によってはこいつ腹立つなっていうことを書いてます。まあ、意図して書いてるんですけどね、もし興味があったらですね、嫌われるのに、買ってもらえるというか契約してもらえるウェブ集客ってどうやったらいいのかなっていう、何の話してるかよくわからんと思いますが、また読んでいただければ、ちょっとこの番組の趣旨とずれてしまうので、まあ、細かいことはまた時間があるときにと考えておりますが、そういうことを考えたりとか、まあ、日々なんかちょっと変なことをやってます。それではですね、今回、まあ、お伝えした、まあ、物語の力を使う効果ということで、伝わりやすくなるということをまた おいおい、この番組の全体を通してお伝えしていきたいと思いますので、またお聞きいただければと思います。それでは今日はこれで失礼いたします。また次回をお楽しみに。